この話が私の夢か私の一時的狂気の幻でなかったならば、あの教えと旅をしていた男こそ狂人であったに相違ない。だが夢が時としてどこかこの世界と食い違った別の世界をちらりと覗かせてくれるように、また狂人が我々の全く感じ得ぬ物事を見たり聞いたりすると同じに、これは私が不可思議な大気のレンズ仕掛けを通して一刹那この世の視野の外にある別の世界の一隅をふと月見したのであったかもしれない。いつとも知れぬある暖かい薄曇った日のことである。その時私はわざわざ魚津へ蜃気楼を見に出かけた帰り道であった。私がこの話をすると時々お前は魚津なんかへ行ったことはないじゃないかと親しい友達に突っ込まれることがある。そう言われてみると私はいつの何日に魚津へ行ったのだとはっきり証拠を示すことができぬ。それではやっぱり夢であったのか。だが私はかつてあのように濃厚な色彩を持った夢を見たことがない。夢の中の景色は映画と同じに全く色彩を伴わぬものであるのに、あの檻の汽車の中の景色だけは、それもあの毒々しい教えの画面が中心になって、紫とえんじのかった色彩でまるで蛇の目の瞳孔のように生々しく私の記憶に焼き付いている。着色映画の夢というものがあるのであろうか。私はその時生まれて初めて蜃気楼というものを見た。ハマグリの息の中に美しい竜宮城の浮かんでいるあの古風な絵を想像していた私は、本物の蜃気楼を見て油汗のにじむような恐怖に近い驚きに打たれた。魚津の浜の松並木に豆粒のような人間がうじゃうじゃと集まって息を殺して視界いっぱいの大空と海面とを眺めていた。私はあんな静かな牛のように黙っている海を見たことがない。日本海は荒海と思い込んでいた私にはそれもひどく意外であった。その海は灰色で全くさざ波一つなく、無限の彼方にまで打ち続く沼かと思われた。そして太平洋の海のように水平線はなくて、海と空とは同じ灰色に溶け合い、厚さの知れぬもやに覆い尽くされた感じであった。空だとばかり思っていた上空のもやの中を、案外にもそこが海面であって、ふわふわと幽霊のような大きな白帆が滑っていったりした。蜃気楼とは乳色のフィルムの表面に墨汁を垂らして、それが自然にじわじわと滲んでいくのを途方もなく巨大な映画にして大空に映し出したようなものであった。遥かな能登半島の森林が食い違った大気の変形レンズを通してすぐ目の前の大空に、焦点のよく合わぬ顕微鏡の下の黒い虫みたいに曖昧に、しかもバカバカしく拡大されて、見る者の頭上に押しかぶさってくるのであった。それは妙な形の黒雲と似ていたけれど、黒雲なればその所在がはっきり分かっているに反し、蜃気楼は不思議にもそれと見るものとの距離が非常に曖昧なのだ。遠くの海上に漂う大入道のようでもあり、ともすれば眼前一尺に迫る異形のもやかと見え、果ては見るものの角膜の表面にぽっつりと浮かんだ一点の曇りのようにさえ感じられた。この距離の曖昧さが蜃気楼に想像以上の不気味な気違いめいた感じを与えるのだ。曖昧な形の真っ黒な巨大な三角形が塔のように積み重なっていったり、瞬く間に崩れたり、横に伸びて長い汽車のように走ったり、それがいくつかに崩れ立ち並ぶヒノキの梢と見えたり、じっと動かぬようでいながら いつとはなく全く違った形に化けていった。